別館地下書庫に参りました。先ほど展示印刷の様子をご紹介しましたが、蔵書として整えられた方はこちらに収められます。こちらの地下1階の書庫にはおよそ高さ3メートルの棚が横にずらりと約40列並び、主に文学作品が収蔵されています。
はい。
さらに地下2階にも同じような書庫があって、そちらは教養書を中心とした蔵書を収めています。
この棚すごいですね。ここは地下1階ですけど、地下2階も書庫なんですか。
はい。
本当にたくさんの本が作られてきたんですね。
はい。
ただこの棚と棚の間は隙間がまあほとんどない。人は絶対入れませんよね。
はい。
どうやって本を取り出すんですか。
はい。実はこの棚は電動書架で、棚が横に移動するんです。
へえ。
棚にキーを挿して電源を入れて、
はい、
動かしたい棚のスイッチを押すと、
開きました。1メートルぐらいは開きましたね。わあ、すごいですね。
展示本はかさばり、書庫のスペースにも限りがあります。必要な場所だけが開く電動書架にすることで、より多くの本を収蔵できるようにしています。
なるほど。限られた空間を有効利用しているわけですね。今せっかくこの空間が空いたんで拝見してもいいですか。
はい、どうぞ。
おお、ここは44と45の間で、こと書いてありますね。おお、でも全部本が埋まってるわけではないんですね。まあ、なんと言いますか、4割ぐらいは空いてるように見えますけれども、これは。
はい、格付き、まあ、つまり一月おきに新しい本が出来上がるので、その分をしまえるように、余裕を持って配下をしています。
へえ、新しい本がここに入るのを待っているというわけですね。あ、オンダリックのコーヒー階段がありますね。これ最近読みました。面白かったです。
はい。同じタイトルが並んでいるのがお分かりでしょうか。
はい。たくさん並んでますね。
はい。コーヒー階段は展示では全5巻でのご用意となります。展示の本は漢字がなく、仮名で書かれるため文字数が多くなります。
そうでしょうね。
印刷でもページ数が多くなるため、結果として複数冊に分かれることが多いんです。このコーヒー階段も単行本で300ページほどのボリュームですが、
はい、
展示にすると5冊分になります。
まあ、隅地1冊が展示本だと5冊になるということなんですね。
はい。
まあでもそれにしても本当にいろんな本がいっぱいありますけど、蔵書は今どのくらいあるんですか。
はい。展示図書はタイトル数では約24,000タイトル。
24,000。
はい。冊数にすると約87,000冊ほどあります。
おお。創立者の本間和夫先生が700冊の展示図書からこの図書館をスタートされたと伺ってるんですけど、今では冊数で8万7000冊っておっしゃいましたよね。
はい。
最初の100倍以上。
うん、
本当に歴史ですね。ですね、どの本も丁寧に緑色のカバーがかかってますけれども、ところどころカバーの色が違いますね。
はい、それは手書きの点字本です。パソコン点訳が始まる前に、一字ずつ手で点訳されたもので、世界に1冊しかないんです。
すごいですね。まあ、本はみんな貴重だけれども、でもそれにしても本当に貴重ですね。読むときに緊張しそうですけど、もしも読んでるときにお茶とかね、ないかもしれないけどこぼしちゃったりしたら、どうなるんでしょう。
はい。実はですね、手書きで点字を打ち直すということをして、そのページを元のページと差し替えるということをして、本を直すという作業をしております。
もう日展さんは本当に丁寧でありがたい、嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。それからカバーの違いといえば、
はい、
ワンブックプレゼント運動というサービスも行っています。企業や個人の方から一口10万円のご寄付をいただき、ご希望の本を点訳または音声化するというサービスです。ワンブックで制作した図書は、このように 背表紙のところにワンブックと丸いシールがついています。
緑のカバーのところにオレンジ色で白く字を抜いてワンブックって書いてありますね。
はい。
バインダーを開けますと、ワンブックフォーユー。この図書は何々様から制作費用の助成を得て制作したものですっていうふうに書いてあって、お名前が何々様からの寄贈というふうに書いてあるんですね。
はい。
寄付が形に残るっていうのは本当に素敵なサービスだと思います。じゃあ、利用者の方は、これは手書きの本だからとか、ワンブックだからとか、カバーやタイトルから読みたい本を探して借りることもできるんですか？
いえ、当館の書庫には利用者が立ち入ることはありません。ご希望の本を貸し出し係にお伝えいただき、職員が書庫から取り出してお渡しする形になっています。
あ、そうなんですか。
はい。では次に、貸し出しをご案内しましょうか。
お願いします。
本館2階の図書情報課にやってきました。今まで録音図書と展示図書ができるまでと書庫をご案内しましたが、貸し出し場図書情報課です。
はい。
エレベーターを降りると、左がレファレンスで、右が貸し出しカウンターです。
はい。このレファレンスっていうのは、公共図書館にもあるようですけど、私はお願いしたことがないんですが、どんなことをしているところなんですか？
レファレンスは図書館における調査・相談サービス係です。この本は図書館にありますか？といった所蔵確認。
はい。
〇〇について調べたいといった調べ物のお手伝い。
はい。
この作家の他の作品を知りたいといった読書案内を行います。
じゃあ、私がお尋ねしても案内をしていただけるんでしょうか？
はい。体験してみますか？
はい、ぜひ。
では、カウンターへどうぞ。
はい。
すみません。
はい。
館内聴覚をしていまして、ちょっとレファレンスサービスを体験してみたいのですが。
はい。どのようなご要件ですか？
ですね、石井真嗣さんが書いたチェロ湖。チェロは楽器のチェロ。湖は湖です。チェロ湖っていう本の貸し出しはありますか？
わかりました。少々お待ちください。
はい。
お待たせいたしました。石井真嗣さんのチェロ湖ですが、残念ながら当館や他の展示図書館でも展示録音とも貸し出しの用意はなく、また制作予定もありませんでした。
そうなんですね。これすごく新しくて、2025年10月30日発売で、まだ発売されたばっかりね、ちょっと聞いてしまって申し訳なかったんですけど、あ、まだそうなんですね。
そうですね。
着手したらもうその時点でわかるんですか？
はい、着手しましたらサピエ図書館にその情報が掲載されますので、その時点でわかります。
じゃあまだ着手されていないっていうことが分かって、あ、ありがとうございました。
もしお読みになりたい図書が当館を含めて他の展示図書館にない場合には、東京都の方であれば個人的に転訳または朗読するプライベートサービスがございます。またお手持ちの専門図書や資料を対面でお読みする専門対面リーディングサービスもあります。こちらは当館に来館可能な視覚障害者等の方であればどなたでも利用できるんです。
これはありがたいですね。私前に高田の馬場駅のホームで視覚障害の方とご一緒になって、その方が対面リーディングでこちらにいらっしゃって、すごく便利で頼りになるっておっしゃってたのを思い出しました。本当にいいサービスですよね。
ありがとうございます。ぜひご活用いただければと思います。
本当に皆さんに使っていただきたいですね。はい、それにしても今パソコンの打つ速さがすごく速かったですね。
ありがとうございます。日々本、図書館、視覚障害者に関する様々な問い合わせに対応しております。レファレンスは相談窓口も置かれておりますので、何かお困りの際はぜひお問い合わせいただければと思います。
それは便利ですね。ぜひ皆さんに便利に使っていただきたいですね。
ぜひご活用いただければと思います。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
続いて貸し出しカウンターをご案内しますね。
はい。
こちらでは来館された方の希望を伺い、職員が書庫から展示本や CD を取ってきてその場でお渡ししています。
でも今は来館者の方はいらっしゃいませんね。空いてる時間帯なんでしょうか？
実は当館の利用者は全国にいらっしゃいます。貸し出し依頼はご来館以外にも電話やインターネットで受け付けています。
はい。
貸し出し依頼の9割以上が電話やインターネット経由なんですよ。
それは便利ですけれども、でも電話やネットで頼んでも受け取りはどうですか？
実は本の貸し出し、そして返却もすべて郵送で行えるんです。来館しなくてもいいんですよ。
じゃあもう自宅にいながら本を借りられるんですね。それはもう何よりのありがたいサービスです。あら、貸し出しカウンターの奥でテーブルに荷物が山積みですね。職員の方が作業されているようですが。
せっかくなので近くにどうぞ。失礼します。館内聴覚で参りました。
テーブルがすごく大きいですね。2メートル ×6、7メートルありそうな。そのテーブルが2つあるところで作業をしてらっしゃるんですけれども、これは皆さんは何をしてらっしゃるんですか？
はい、こちらはですね、返却された展示の本を処理しているところです。
はい。
展示の本は布ケースに入って届きますので、まずは開けて本
を。大きいですね、これも。
そうですね、箱のものと袋のものが、はい、展示図書はあります。
はい、カバーを剥がして、粘着テープを剥がして、その中にまたボール紙の箱が入っています。その中に本があるんですね。バインダーで閉じられた本は、これは2冊。
はい、この後は
今バインダーの中の本を見ています。展示本をバラバラバラッとこう塗ってみてらっしゃいますね。もう1冊も点検です。何を探してらっしゃるんですか？
こちらはですね、利用時のお破損ですとか、はい、あとは中にお手紙が入っていないかとかを確認しています。
忘れ物とか、それから汚れてないかチェック。
はい、なるほど。そうですね、
はい
はい、でこれをすべての図書に行います。
はい、
もう一冊。で今度は録音図書です。
はい、
録音図書の場合はプラスチックケースに入れて発送していますが、はい、手順は同じです。
小さいですね、こっちはね。
そうですね、
はい、紐がかかったプラスチックケースの真ん中の紐を今取っているところです。
はい、ケースを開けて CD を確認していきます。
あ、 CD を拭くんですね。
そうですね、
はい、でまたプラスチックカバーに入れて真ん中のバンドを、ね、止める。
これをすべての図書に行っていきます。は
い、2つ目の CD を磨く。ケースを入れてバンドで止めた。これで確認。
はい、確認終わりです。
早い、すごいですね。流れるような手さばきですが、毎日どのくらいの展示本とか、それからあの CD が届くんですか？
そうですね、展示図書はだいたい140冊。
140冊。
ええ、
140冊が展示で届く。
はい、そうですね、はい、音声図書はだいたい580冊ぐらいです。
毎日？
毎日ですね。これが長期休み明けはさらに増えますね。
まあ、あの今はね、あのサピエでダウンロードしていらっしゃる方も多いって伺ったんですが、やっぱり現物でっていう方もそれだけいらっしゃるんですね。
そうですね、現在はサピエ図書館というインターネット上の図書館で貸し出しを待たず本をダウンロードして読むことができるようになりましたが、やはり紙で CD で読書を楽しみたい方はたくさんいらっしゃいます。
そうですよね、あの電子書籍は普及してますけど、私もやっぱり紙で読みたいという方です。それにあの貸し出し期限が迫っていると、この日までに読まなきゃっていう、こうそういう、こう切迫感というか、読めるっていうこともありますね。
そうですね、
あのここで返却処理が終わった本は書庫に戻されるんですか？
はい、返却手続きを済ませた本は書庫に戻します。そして電話やインターネットで受けた貸し出し依頼の本を用意します。貸し出しの本は朝と金土の夕方にトラックで郵便局に持ち込みます。
毎朝と、それから金と土曜日は夕方もですか？
はい、
数が多いんですね。あの毎日郵便局に行くっていうことですけど、あのこの図書館の前にも郵便局ありますけれども、
はい、
そこに持っていくのではない？
はい、郵便局はもっと大きな 新宿北郵便局に持ち込みます。
トラックでね、
はい、
そうなんですか。
全国に貸し出しているので数が多くなり、まとめて郵便局で持って行ってます。
なるほど。
今日は臨時でトラック発送があります。積み込みの様子をご覧になりますか？
ぜひぜひお願いします。
はい、ではトラックヤードでお待ちください。
はい、ありがとうございます。
石橋さん、ご案内しますね。
よろしくお願いします。
ここがトラックヤードです。1階の図書館入り口の反対側にあたります。
トラックが1台止まってます。結構大きいですね。
はい、当館では2トントラックを使っています。高さ約2メートル、長さは約4メートルから5メートルくらいある大きなサイズなんですが、長期休館明けの返却ではこのトラックがいっぱいになることもあるんですよ。
すごいですね。あ、職員の方がやってきました。その方の背丈と同じくらいの、この、まあ、台というんでしょうか、入れ物の中に展示が入った袋がぎっしり積まれていますね。
はい、この入れ物はパレットと言いまして、
はい、
2階で貸し出し手続きを済ませた方はパレットに積まれ、エレベーターで降りて1階のトラックヤードまで運ばれます。トラックに積み込むときはパレットをリフトで持ち上げて積み込みます。
職員さんが何人もかかって荷物の台、パレットって言うんでしたね、はい、このパレットをトラックの荷台に押し込むんですね。
量が多いと結構重さもありますので、もう一台、次は録音図書が入ったパレットです。
積み込みました。無事に積み込めましたね。
はい、今日はパレット2台分の貸し出しでした。積み終わったらトラックの中でパレットが動かないように固定して、
はい、
さあ出発です。
いってらっしゃい。こうして全国へ本が届けられるんですね。図書館というと静かなっていうイメージがあったんですけれども、結構力仕事もあるんですね。
続いて別館1階の展示制作課をご案内します。
本館の3階にも展示制作課がありましたよね。蔵書制作の現場をお伺いしました。
ここは展示印刷製本室で、蔵書とはまた違った展示データの制作と印刷を行っています。お部屋にご案内します。
こんにちは。
こんにちは。
大きな機械がたくさんありますね。これは何なんでしょうか？
こちらは全自動展示製版機です。
全自動展示製版機、
はい、
何と言いますか、大きな長方形の機械の上に背もたれのように縦長の台が乗っていますね。でこの台には縦横に棒がついているといっても、なんか説明が下手で全然わかんないかもわからないんですけれども、これは何に使うものなんですか？
はい、こちらはパソコンと接続して使用する全自動展示製版機となります。
はい、
でちょうどこれから製版するところなので、うん、実際にお見せしますね。
お願いします。
はい、ではまず展示データを亜鉛板に打ち込むところからお見せしたいと思います。
はい、
亜鉛板というのは長方形の金属板なんですけども、
なんか銀色の、まあ、昔下敷きなんて使いましたけど、
あ、そうですね、う
ん、そんな感じ。
下敷きよりはちょっと小さめの、
はい、
B5 番サイズの版ですね。
はい、
こちらが亜鉛板の音です。
もうペタペタペタペタって感じですね。柔らかい、はい、薄い、
はい、薄い金属板です。
はい、
でこれを実際に製版していきます。
はい、
では亜鉛板を金具で固定して、
はい、
所定の位置にセットして、パソコンから展示データを送ります。
はい、
じゃ製版機を起動するとこういう音が出ます。実際に製版しますね。
はい、
亜鉛板を金具でセットして、
はい、
上を金具で固定します。
はい、背もたれのところに亜鉛板を今吊り下げた状態になっています。
でこれから展示データを全自動展示製版機に送って、
はい、
展示を打ち込みます。
はい、亜鉛板が下がりました。機 械の中にずっと入ってきますね。左に動いています。お、縫ってる。2行目、今度は右から左へ、左から右へ。打ってない時と音が違いますね。打ってる時は打ってますね。左から右、右から左、行を変えました。右からかな、右から左。あ、亜鉛板が上に上がりました。機械から出ました。ぐるっと反対側にくるりと回ってまた機械の中に入っていきます。左から右へ打っていきます。
これで裏面を印刷して、
これ裏面を印刷、はい、すごいですね。音によってこう打ってる時とただ進んでいる時とはなんか分かるような気がします。
そうですね、少し音の違いがやっぱり感じますかね。
はい、あ、打ち終わってまた上がってまたひっくり返す。
これひっくり返って、はい、ひっくり返って表に返って終わるんですけど、はい、こうやって金具を外してまた2枚目はまた取り付けて、
はい、新しい亜鉛板を取り付けて、はい、うわー、亜鉛板の展示の凹凸がしっかり浮き出て、これで印刷の元になる版ができたということですか。
はい、その通りです。
すごいですね。
はい、では次の工程に進みます。
はい、
亜鉛板は2枚綴りになっているのでその間に紙を挟むことができます。こちらですね、
2枚綴り。本当に2枚綴りなんですね。
はい、
あ、じゃあ長方形のすごく長いものをまあ半分に折っていて2枚綴りにしてるって感じですね。
はい、おっしゃる通りです。紙を挟んだらローラー印刷機の出番です。
こちらがローラー印刷機ですね。
はい、
金属の台の上にまあなんて言ったらいいんでしょうか、穴のないトンネルみたいなものが横向きに乗っています。レバーもついてますね。6台くらい同じものがあるんでしょうか。
そうですね、それぐらいですね。6台ぐらい同じものがあります。
はい、
そして、
はい、
2枚綴りの亜鉛板に紙を通しまして、はい、でこれを今からローラー印刷機に通したいと思います。
はい、
ではスイッチを入れて印刷するレバーを前に倒します。紙を挟んだ亜鉛板を表向きにして、通します。
おお、早い。丸い穴のないトンネルのようなものと台の間を入れたらもうスッと行きましたね。
そうですね、
はいはい、
この一瞬で展示を挟んだ紙に圧をかけて、
はい、
紙に展示を印刷しています。
真ん中に挟んだ紙に、あ、本当だ、展示が打ち出されてますね。
はい、
まあ、結構圧迫されてるんじゃないかなと思ったんですけれども、版の方の亜鉛板はそのまま綺麗なんですね。しかしですね、パソコンのデータを亜鉛板に打ち込んでそれから今のローラーにかけるっていうのは手間がかかりそうですけれども、直接展示プリンターで印刷する方が早いってことはないんですか。
あ、実はですね、亜鉛板印刷は同じものを大量に印刷したいという場合は、展示プリンターよりも早いんですね。展示プリンターというのは1行ずつ印刷をしていくんですけど、
1行ずつね、
はい、亜鉛板印刷は一度のプレスでこの両面ですね、
はい、
2枚綴りになっているので表面と裏面の2ページ分を、うん、あの一瞬でパッと印刷できるので、亜鉛板を作るっていう展示を打ち込むっていう時間はかかるんですけど、版、はい、が1回作れてしまえば紙に印刷すること自体は展示プリンターより早く大量にできるんですね。
さっきのあのローラーにかけた時もサッといって、はい、すぐでしたね。
そうです
ね、何十分の1秒って感じでしたね。
はい、
なるほどね。それはすごい。で、具体的にはどういったものがこれで印刷されているんですか？
はい、大きなところですと選挙広報。
選挙広報ね、はい、あ、それは必要ですね、はい、
他にもラジオの展示番組表ですとか、はい、あとレストランの展示板メニューなどの印刷もこういった円盤を使って、大量に印刷をしています。
それは知りませんでした。
それから、写真や墨字が入った用紙にも展示を印刷できるんですね。
ということは、あの、普通の印刷物の上に展示をさらに印刷できるってことですか？
はい、おっしゃる通りです。紙に展示を印刷できるだけの厚さがあれば、はい、そういったことも可能でして、うん、当館では毎年小鳩文化カレンダーをこの方法で作っています。
ありますね、写真も入ってますよね、
はいはい、先ほどちょうど印刷室の方でも、あの、別のスタッフが印刷してたのですね。
あ、そうなんですか、
はいはい、で、他にも円盤印刷は名刺など小さなサイズも対応できます、
うん、へー、カレンダーと名刺、確かに、あの、点字と墨字と両方書いてあったら請願者も一緒に確認ができていいですよね、はい、とっても勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。